伊藤和明の防災エンス。この番組は自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。中島優子です。9年前2011年3月の東日本大震災の際、三陸沿岸を襲った大津波について容易に解明できなかった謎がありました。それは地震による揺れがそれほど強烈ではなかった沿岸部に想像を絶するほどの大津波が襲来したことです。最近の調査分析から、これはサイレント津波という現象が起きていたと考えられています。今回はこのサイレント津波について伊藤和明さんにお話を伺います。伊藤さん、
はい、
その巨大な津波が襲来したのはどこだったのでしょうか。
これはですね、岩手県の北部の宮古市付近にですね、高さが30メートルから40メートルぐらいの大津波が襲来をして、本当にこれ壊滅的な災害になったんですね。で、この時の地震、東北地方太平洋沖地震というのはですね、マグニチュード 9.0 という超巨大地震だったんですね。で、この地震でね、最大震度7を観測したのは実はね、宮城県の沿岸だったんですね。で、一方この巨大津波に襲われた宮古市一帯、これは宮城県の震源から見れば北の方にあたりますけどもね、はい、ここではね、せいぜい震度5弱か5強に過ぎなかった。つまりその地震の震源からは遠いのに30から40メートルという大津波に襲われたということなんですね。
それは一体なぜだったというふうに考えられているんでしょうか。
はい、その謎に挑んできたのが東北大学の教授で津波の専門家の今村文彦さんで、調査分析を進めた結果、この今村さんが指摘したのは2つの可能性があると。1つは地震の揺れが弱くても大津波だけが襲来するタイプの地震で、これはね、津波地震と呼ばれる、そういう現象が起きた可能性で、もう1つの可能性は海底地滑りが起きて、それによって大津波が発生したという可能性なんですね。
地震の揺れが弱くても大津波が襲来する津波地震というのはどういう仕組みで起きると考えられているんでしょうか。
はい、海溝型の巨大地震、まあ、よくプレート境界地震と言いますけどもね、これは海のプレートが陸のプレートの下にこう沈み込んでいって、陸側のプレートがドーンと跳ね上がって起きる巨大地震なんですね。で、こういうような地震が起きますと、この海底が盛り上がるわけですよ。
はい、
と海底の上には大量の海水がありますから、海水も同じように持ち上げられて上下運動を繰り返して、それが津波の発生源となるんですね。で、この時ね、陸側のプレートが急速に跳ね返ると、陸上では強い地震の揺れを感じるわけです。ですが時によっては陸側のプレートがゆっくりぬるぬるぬるっと滑るように跳ね上がることがあるんですよ。そうするとこういった時には地上では強い地震の揺れを感じないんですね。ですがね、早く動いた時もゆっくり滑って動いた時も同じように海底は盛り上がります。
はい、
ですから同じように津波が発生をして、これが津波地震が起きる仕組みなんですね。
そのような津波地震が過去に起きた事例はあるんでしょうか。
はい、有名なのは明治の大津波、1896年明治29年に大災害をもたらした明治三陸地震津波なんですね。
はい、
で、この年の6月15日の午後7時半ごろに三陸の沿岸ではね、ゆらゆらとした地震の揺れをみんな感じたんですよ。で、震度はね、せいぜい2か3程度だった。で、しかもね、この日はちょうど6月15日というのは旧暦で言いますと5月5日、端午の節句、男の子の節句ですよね。で、しかもね、前年に勝利した日清戦争からの凱旋兵士を囲みましてね、沿岸の各地で宴会とか花火大会なんかもやってたんですよ。
そうだったんですか。
そこへこの地震が起きてから30分余り経った頃に大津波が襲来して大災害になった。で、これが典型的な津波地震による災害だと言われているんですね。
その時どれくらいの犠牲者が出たんでしょうか。
およそ2万2000人と言われてます。だから日本の津波災害史上では最大の犠牲者を出した津波災害なんですね。でこの時ね、沿岸住民の方々はゆらゆらとした弱い地震動を感じてはいたんですけれども、津波の襲来を予想した人っていうのはほとんどいなかった、で三陸の沿岸っていうのは昔からたびたび津波災害に見舞われてきてますからね、地震の揺れがもし強かったら人々はすぐ避難行動を起こしたに違いないんですね。ですからここにね、津波地震というサイレント津波の脅威が潜んでいると言ってもいいと思うんです。
そうですね。で今回宮古市付近で巨大津波になったもう一つの原因は海底地滑りだったかもしれないということですね。
そうなんです。でその実はヒントになったのは2018年インドネシアのスラウェシ島を襲った大津波なんですよ、
はい、
でこの時ね、地上では地震の揺れをほとんど感じていないのに突然大津波がやってきて4000人を超える犠牲者が出たんですね。でこの時ね、沿岸の各地でたくさんのこの地滑りが起きていたということに加えて、しかもね、現地当局が海底の調査をやったらば海底にたくさんのこの地滑りの痕跡が見つかったというわけなんです。でこのようにね、海底で大きな地滑りが起きても地上ではほとんど地震の揺れを感じませんよね。だから東日本大震災の時のこの宮古市の沖合でも海底地滑りが起きていた可能性もあるんです、
はい、
ですからこれもいわばサイレント津波ということなんですね。
このようなこうサイレント津波に私たちどう備えればいいんでしょうか。
特にね、この明治三陸津波のような津波地震の場合ですね、地上で感じた地震の揺れが弱くても揺れがなんか長く続くような場合というのは津波地震の可能性があるんでね、まあ速やかな避難行動に結びつけるということが大切だと思います。
はい、ありがとうございました。サイレント津波の脅威について伊藤和明さんにお話を伺いました。